こんにちは、火鉢の道具店の三浦です。これから山形の庄内火鉢の説明をしたいと思います。こちらの庄内火鉢、5年ほど前に私の一番古い師匠から譲り受けたものです。本当はたくさんあったんですけども、こちらの火鉢だけ炉がありませんでした。こうした特殊な火鉢をお使いになるような方は、まず大きな蔵を持っていますので、そこに手炙り火鉢だけ50台とかしまっておけます。そういう非常に保存にいい環境しかお持ちではないので、炉が錆びて穴開いているとかダメになってしまったということはまずありません。炉のない場合は新しい炉を作りました。それまで火鉢の炉を作ってくれる人は板金屋さんが作ってくれてたんですけども、あの板金屋さんというのは車を修理ではなく、トタン屋根の修理をする、作ったりする板金屋さんです。西荻窪にも何軒かありましたし、上石寺とかですね、それこそありました。また骨董仲間に頼むと必ず、あ、板金屋さんがいるよ、火鉢の炉を作ってくれるよっていう職人さんが必ずどっかにいたんですけど、ことごとくこの12、3年でいなくなってしまいまして、それがあってこちらの火鉢をお出しすることができませんでした。今回なんと偶然炉を作ってくださる方が見つかったので、皆様に炉ありと炉なしでご紹介することができるように。それではいよいよ説明に参ります。こちらの欅庄内の火鉢は欅の一枚板ですが、2面だけですね。他の2面は月板といって欅の木材をですね、こうつなぎ合わせてあります。つなぎ目はよく見ないと本当にわからないぐらいきれいになっていますが、サスティナブルと文章では書きましたけども、端材を残さないようにちゃんと使うという、今よりももったいないが徹底されていた時代なので、こういった月板ですね、こちらの方は。でも非常に厚い。それで欅の方はですね、さすがにこう江戸時代から明治の中頃までのものは本当に分厚いです。非常にこちらも厚い欅の一枚板で、内側には内べり、ちゃんとですね、当て木がしてあります。これも庄内のものだけですね。私は他では見たことないです。そしてこの厚い一枚板、隙間全くなくですね、細組も、後で後ほど説明いたしますが、こちらの庄内の火鉢の欅はとにかく手炙り火鉢としては一番分厚いものです。長火鉢もこれより薄いものすらありますので非常に分厚いです。重さも 4.5キロ。通常手炙り火鉢は1枚板を使っていても3キロぐらいですね。3キロ超えるともう重くなりますけど、これは炉もないのに 4.5 キロあります。ということでこれ以上ない欅の板を使ってあります。さらに写真の方でですね、後でご確認いただきたいんですが、玉木もわずかですがございます。全部で6個ほどですかね、玉木、この玉木がですね、なぜできるかって、諸説あるんですけども、一番木が小さい頃にこう剪定をしている、その剪定の跡とかですね、いろいろ言われています。で、私師匠って言っている方、師匠が3人いたんですけども、そのうちの一人の方がよく言うのは、玉木一つ1万円で昔はこう取引されてたっていうほど、その木目にこだわるというか、こういった木製の火鉢を手にする方っていうのはすごくそういうところを気にしていたようです。で、この年輪の幅を見てもですね、樹齢って年輪だけではわからないっていう説もあるんですけど、私ちょっと木材そこまでは詳しくないんですが、これだとですね、大体樹齢が400年ぐらいの欅を使っていると、こういった年輪の幅でですね、大体分かってきます。でこの玉木あるっていうところで、上の方ではなく、下の方の木であるっていうことになります。でこの玉木まである手炙り火鉢というのは非常に珍しくてですね、あっても長火鉢止まり、さらに言えば、関東火鉢、江戸火鉢ですね、関西火鉢で玉木あるっていうのは、ちょっとないんですね。理由はあまりわからないんで、そういうところに こだわるのが、まあ、江戸の文化だったのかもしれませんけども、まあ、いずれにしても玉木がある。それからのこのこちら庄内ですけど、京都庄内、この辺はやはりこの玉木、江戸ほど派手ではないんですけども、玉木ありのものっていうのは、存在します。底が上げ底になっています。表からはあまりわからないんですけども、裏を見ると上げ底になっています。これはですね、まあ、その当時のことを完全に知っているわけではないので、あの師匠もですね、まあ、これ私がいろんなものを古美術を見てきて、共通するので思うんですけども、やっぱり湯飲みとかですね、そばちょこっていうのは江戸の中頃までは、底が厚いんですね。それはもうあのそういう当時のブームだったらしいです。それがだんだん薄くなってくると。なのであの火鉢もですね、明らかにこう江戸期に作られたものは長火鉢でも底がこう上げ底というか底が厚いんですね、見た目も。でこの見た目が薄いんですけど中で上げ底になってるっていうところに、あの江戸の後期、まあ、明治の前期ですかね、その、まあ、当時の流行りというか、いうのが見えますので、まあ、この辺で、間違いなく江戸の後期から明治の前期に作られたものというふうに、判断しています。あと、まあ、保存組とかですね、まあ、持ち主の方も明確にこれいつ作られたって分かってる場合もあるんですけど、分からなくてもその以前の経験則でこれはまあその時代に作られたものというふうに判断しています。あとはやはり欅の板がですね、だんだん薄くなります。これだけ厚いものをですね、あのそれこそ明治の後期大正に入って作られるということはまずというかないです。はい、あの今も差し物師の方っていうのは日本に何名かいらっしゃって、浅草でもですね、欅の火鉢作っている方いらっしゃいますけど、ここまで厚くはしないですね。欅の色が表面が赤いです。これは庄内の火鉢の特徴です。山形の庄内というのはこう紅の産地で、京都との交易が盛んでした。舞妓さんの口紅とかですね、こういろんな美術品作るのに赤が必要だった。まあ主に舞妓さんの口紅だというふうに聞いてます。あと着物とかですね。それであの一番ピークのバブルの時ってやっぱりチューリップバブルみたいなのがあったらしいんですけども、金と全く同じ価格になったことがあるそうです。その時に、庄内のですね豪商は京都の美術品をとにかく買い漁って、船で運んだ。でまたその波が荒れるんで船がひっくり返ったりするんですけど、貴重品だけは沈まないようにということで、あの船ダンス、山形の庄内で作られる船ダンスっていうのは、あの必ず水に浮くっていうふうに浮きますね。まあ、その庄内ダンスもほとんどがもう今日本には残ってないんですけども、とにかく、この庄内、紅のやり取りがあったので、だからじゃないですかね、火鉢は長火鉢が見つかったとしても赤漆を使ってこの赤っぽくしてあります。逆に言うと素の色の欅とか漆をその茶色系のですね火鉢というのを庄内から出てくるのはあまり見ないですね、というかほとんど見ないです。稀にありますけども。でこちらはこの色がいかにも庄内という、でまあ、あの今はもう全く出てくる気配ないですけど、なぜか庄内の火鉢だけ、陶器のですね炉っていうのがありました。昔結構お売りさせていただきたんです、いただいたんですけども、あのもう10年ぐらい出てきてませんね。はい、というふうに庄内の火鉢は、京都の好みがこう取り入れられて、なんていうんですかね、火鉢の縦横比でも一番きれいに見える作りをしています。まあ、庄内を代表する手炙り火鉢ということになります。いろいろ喋っていると長くなりますので、どんどん手短にいきますけど、黒柿の縁ですね、黒柿も欅、桐の木と同じように耐熱温度が430度前後ありますので、火鉢では最もよく使われます。特に縁でですね、まあ、アクセントもあるでしょうし、ただこれ非常に硬くてですね、まあ、木工作家さんに私どももオリジナル火鉢お願いしてるんですけど、本当にあの黒柿をここまでツルツルできるのかと、プラスチックじゃないのって言った方もいらっしゃるぐらい、まあ、当時はですね釘だけ作るとか、この縁だけ作るとかいう職人さんが個別にいらっしゃいましたんで、まあ、当時の火鉢の黒柿はこんな感じでツルツルしてます。見事です。 このクラスの手炙り火鉢になりますと、一般の方は使わずに、豪商とか商屋さんとか、上級の武士とかが使います。それでですね、この黒柿取っ手にも使われてます。このクラスの火鉢では珍しくないんですが、取っ手に黒柿使われているというのは、一部の火鉢だけですので、そういう意味では、珍しいです。特徴の一つです。この保存組についてもですね、あまり私詳しくないんですけど、蟻組の継ぎとかですね、蟻型のちぎり継ぎとかいうようですけども、この三角の非常に、鋭角のですね、頂点を持った三角とこの四角の部分があるという写真とうまく合わせて、説明できているか分かりませんが、この保存組も最も手の込んだ手炙り火鉢に使われます。もちろん長火鉢でもありますけども、こちらのためにですね、この保存と、あと木の乾かすとかあるんですけども、このひびが全くないで、隙間も全くない。これはやはり組み方もありますけども、蔵でしっかりしまわれていた証拠です。この保管が悪いとですね、やはりこう何十年と使われずに置いてありますんで、傷んできますけど、この傷みが全くない当時のものが、これはやはりいいもの、そしていい環境で保存されていた証拠です。そういった条件が重なって初めて、このようなきれいな状態で出てまいります。こうした蔵から出てくるものというのは、今はですね、もうないんですけど、蔵出しは日本中終わってしまったっていうのはもう5年ぐらい前から言われてますけども、地方をただただ回ってですね、蔵のあるお家を見つけては、ごめんくださいと、で蔵もし空いてなかったら中のもん全部買わせてくださいっていうですね、蔵出し専門のお仕事がありました。でこれは骨董屋さんではないです。蔵を探して、蔵出しをする。で、骨董屋さんの一歩手前に、また引き取り手がいたりするんですけど、まとめて買って、骨董屋の集まる市場に出すとかですね、そんなんで蔵出し専門の職種がありまして、それで蔵がもう全部開けられてしまったので、それでとにかく手炙り火鉢というのはもう、長火鉢もですけども、程度のいいのがまとまって出てくるということはもう今後も絶対にないです。はい。私がこの仕事を始めた頃は、年間にこの類の火鉢が20台とか普通にあってですね、そんなにいらないですなんて断ってたんですけども、もうないですね。はい。でこの5年間はこの赤漆を塗った庄内の火鉢がとうとう出てきませんでした。炉がないがために1台しまってあったものです。で炉なんですけども、炉なしでお値段つけてありますが、自分でですね、作れる方も中に、お客様でもいらっしゃるんですね。で私はちょっとうまく作れないのでやりませんけども、もしご自分で、おやりになる方、もしくはですね、この内べりの木の部分に銅板をですね、うまく切って、釘で貼り付けるだけでも使えるんですね。灰に埋まってる部分は生の木でも火事になりません。私はその状態で5年ほどもガンガンに使ってたことありますけども、全く大丈夫です。だからこう表に出て灰の上に出ている部分が銅板で覆われていれば平気なんですけども、そういった作業ができる方はこのお安い方のお値段でお出しします。で炉の方がですね、板金屋さんではないんですね。いろいろもっとこう別のものを作っている方にちょっと無理やりお願いするので、炉のお値段だけでプラスこの高い方の価格になってしまいますけども、炉割りの方はその分真新しい銅板を使ってありますんで、何世代先までも使える安心な状態にでお渡しいたします。以上で長くなりましたが、庄内の赤けやきの火鉢のご説明させていただきました。ご質問あればぜひお願いいたします。おそらく最後だと思いますが、これを手にされた方はどうぞ末永くお使いいただければと思います。それこそもし手放されるときはご一報ください。ではありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。 失礼いたします。